改めましてこんばんは、山崎美穂です。今ここに参加してくださっている皆さんと、今日のお悩みをくださったくるりさんには、このライブの内容の PDF をお渡しします。アーカイブは3日間しか残らないので、 PDF を見て復習していただけたらと思います。ライブの最後にキーワードをお伝えします。このライブを聞いている LINE ではなくて、山崎美穂のもう一つの LINE、 出来合いを叶える3ステップという公式 LINE にキーワードを送信してください。そうすると自動で PDF が送られる仕組みになっています。こちらの PDF はアーカイブをお聞きの方は受け取れませんので、ご注意ください。 PDF には時間の関係でライブでは話せなかったことも書かれています。今ご参加いただいている皆さんは20分ほどの短いライブですので、最後まで聞いてぜひ PDF を受け取ってください。それでは始めていきます。今日のテーマはこの2つです。1つ目、ネガティブな妄想に取りつかれて勝手に落ち込むあなたへ。2つ目、安心の中にいつも入れるような恋愛結婚をする究極の方法。まずは1つ目、ネガティブな妄想に取りつかれて勝手に落ち込むあなたへからやっていきます。あなたがネガティブな妄想に取りつかれる理由はズバリ、自分を認めていない。言い換えると自己肯定感が低いからです。すべてのお悩みの原因は自分を認められていないから起こることです。これは溺愛の土台ができていないということです。だから悩みが発生するんです。と言われても、なぜそんなに自己肯定感を上げること、自分を認めること、溺愛の土台を作ることが大事なのかっていうことが、まだパッとしない方も多いのではないかと思うので、今回はネガティブな妄想に取りつかれるメカニズムをこれからご説明します。自分に置き換えながら聞いてくださいね。自分を認められていなかったり、自己肯定感が低いと自分に自信を持てません。自分に自信がない状態です。何に対しても自分に自信がない状態です。なので恋愛において、結婚生活において、こんな自分が愛されるはずがないと根底で思っています。本当の自分を知られたら嫌われると思っているんです。だから聞き分けのいい女を演じたり、余裕のあるふりをしたり、いつも取り繕ったあなたって相手と接しているので、自分のやっていることが不安でたまりません。 LINE をしてもいいのかとか、こんなことを言ってもいいのかとか、正解を探します。そしてあの時ああ言ったのが悪かったのではないかとか、あの時ああ言ったから重いと思われたんじゃないか、だから彼は素っ気ない態度をとっているのではないかとか、 LINE の返信が来ないのではないかとか、冷たい態度をとっているのではないかと、相手の行動を見て不安になってしまうんです。つまり、例えば彼が素っ気ない態度をとった時に、あの時あんなこと言ったから重いと思われて素っ気ない態度を取られてるんじゃないかって勝手に思ってしまうということです。そして不安になります。どんどん妄想が拡大していきます。ちなみに私たちにはフォーカスするものが拡大するという性質があります。彼が浮気をしているのかもと思って、浮気している彼にフォーカスを当てると、浮気している彼がどんどんどんどん拡大していきます。そして浮気している証拠探しを始めるんです。これは Google の検索窓に彼浮気サインと入れている状態と同じです。あなたも何かネットで検索するときに文字を入れますよね。例えば旅行に行くときにホテルを探そうと思って、〇〇周辺ホテルみたいな感じで検索しますよね。 それと同じように浮気を疑うと、頭の中で彼浮気サインというのを検索している状態になるんです。なのでこの言葉を検索すると、これに関連したことしか答えが出てこないじゃないですか。彼の浮気の行動パターンしか出てこないわけですよ。だから浮気している男性の行動パターンで頭がいっぱいになるんです。例えば Google で彼浮気サインと実際に検索してみるとわかると思いますが、彼が浮気している時の行動パターンが出てきます。私が実際に検索してみたサイトでは、彼が浮気している時の行動パターンが10個出てきたので、今から10個ざーっと読み上げますね。彼が浮気している時の行動パターン。1、態度が急に素っ気なくなる。2、突然甘えてくる、または突然優しくなる。3、仕事の飲み会や出張が増える。4、スマホ画面を見せないようにする。5、トイレやお風呂に携帯を持っていく。6、寝ていて電話に出られなかったということが連続して起こる。7、仕事が忙しいからという理由で会う頻度が少なくなる。8、夜に返信が来なくなった。9、前と比べて連絡頻度が少なくなる。10、一緒にいるときに電話が来ても着信があっても出ない。と、これが実際に Google の検索窓に入れて出てきたものです。こうやってどんどん彼に当てはまることが出てくるんです。そうすると、あなたの中で彼はやっぱり浮気しているんだと浮気が確定になって、今度は彼を失う怖さが出てきます。彼に捨てられたら生きていけない、どうしても彼を取り戻したい、前みたいに仲の良かった時みたいに戻りたい、傷つきたくない、私には彼しかいない、とこんな風に視野が狭くなって、正常な考えや判断ができなくなるんです。ここまで来ると自分の妄想を事実だと思い込み始めます。これ怖いと思いませんか？自分の頭の中の妄想を事実だと思ってしまうんですよ。そしてもう思い込んでいるから、彼が浮気している前提で彼と接します。他の女性のところへ行かせないように彼に予定を合わせたり、いい彼女と思われたくて聞き分けのいい女を演じたり、本当はめちゃくちゃ気になってしょうがないのに余裕のあるふりをしたり、一生懸命尽くすことで彼に認められようとしたりします。でもあなたがいくら頑張っても彼はあなたを好きだという確証が持てません。むしろ彼がもっと離れていくような気がします。そしてあなたはますます不安になって、妄想がもっともっともっと拡大します。彼を失うのが怖くて本音も言えず彼に合わせます。そしてどんどんどんどんどんどん都合のいい人になっていきます。ここまで来るともともと低かった自己肯定感がさらに低くなって、もっともっと自分に自信が持てなくなって、という負のループに陥ります。私のもとにご相談に来られる方はこのような方がとても多いです。でもご本人はこんな負のループに陥っていることに気づいていません。なぜなら視野が狭くなっているから、自分のことを俯瞰して見ることができないんです。自分のことをちょっと離れたところから見ることができないんです。だからどれだけ自分がひどい状態になっている、なっているかに気づくことができないんです。なのでこの負のループを止めるには、自分を認めること、自己肯定感を上げること、溺愛の土台を作ること、 この一択しかないんです。ちなみに自分を認めるためにやることが課題の分離だったり、自分の思い込みを外して新しい価値観に書き換えること、自分を大切にすることです。なのでネガティブな妄想に取りつかれて勝手に落ち込むあなたがやることはこの3つです。自分を認める、課題の分離をする、自分のルールや思い込みを見つけて書き換える、この3つから始めてください。他にもいろいろやることがあるのですが、いっぺんにたくさんのことをお伝えしても混乱すると思いますので、この3つから始めてくださいね。はい、それでは続いて今日のテーマの2つ目、安心の中にいつも入れるような恋愛、結婚をする究極の方法をやっていきます。安心感を手に入れるにはこの2つをやるしか方法がありません。それは何かというと、1つ目、溺愛の土台を作る、2つ目、溺愛コミュニケーションを身につける。安心感を手に入れるためにはこの2つをやることです。逆に言うと、溺愛の土台を作って溺愛コミュニケーションを身につけると、安心感に包まれた恋愛や結婚が一生できるということです。でもここで注意してほしいことがあります。溺愛の土台を作らずに溺愛コミュニケーションをやろうとすると、彼との仲を壊します。つまり良かれと思ってやっていたことが裏目に出てしまうということです。例えば溺愛コミュニケーションの中に、素直に自分の気持ちを伝える、本音を伝えるという項目があります。でも溺愛の土台ができていない人は、素直や本音の意味を履き違えてしまいます。素直や本音と言っても、何でも思っていることを言っていいというわけではありません。相手の行動をコントロールすることは言ってはいけないんです。相手の行動をコントロールすることとは、課題の分離でいうところの相手の課題に足を踏み込んでいる状態です。だからそれを言ってしまうと関係を崩してしまうんです。でも溺愛の土台ができていない人は、言っていいことと良くないことの判断ができません。なぜなら、私を認めてほしいという根底にある思いがとっても強くて、相手のことを真に考えることができないからです。自分で自分を認められていない人は、私を認めてほしいと強く思ってしまうんです。相手に求めてしまうんです。だからその思いが強くて、相手のことを考えることができないんです。なので溺愛の土台がない人は、相手のためにやっているとか、相手のために尽くしているという、相手のためにというつもりかもしれないですけれど、実は蓋を開けてみると、自分が嫌われないようにとか、自分が相手に好かれたいからやっているだけなんです。つまり自分のことしか考えていない、考えられないということなんです。自分を認められていない人、自己肯定感が低い人、溺愛の土台がない人っていうのは、相手のためにやっていると思っているかもしれないんですが、実は自分のことしか考えられないということなんです。だからいくらコミュニケーション方法を学んだとしても、正しく理解できずに、せっかく学んだコミュニケーションの使い方を間違ってしまうんです。間違ってしまうから、それが裏目に出て関係を壊してしまうんです。だからこそ順番が大事なんです。相手の行動をコントロールするようなことを言ってしまうと、人間関係が崩れます。大切な人があなたから離れていきます。なぜ人間関係が崩れるのか、なぜ大切な人があなたから離れていくかについては、長くなってしまうので、また他のライブかセミナーでお伝えします。今は 相手をコントロールしようとすると関係を壊すよということだけ覚えておいてください。なので、自己流で自分がやりやすいものから見よう見まねでやってみるというのはやめた方がいいです。その真の意味を理解できずに表面上のことだけ真似してやるのはやめた方がいいです。これで失敗している人がとっても多いですので、気をつけてくださいね。ということで、今日のテーマの2つ目、安心の中にいつも入れるような恋愛結婚をする究極の方法はこの3つです。1つ目、自分を認める。これは出来合いの土台を作ること、自己肯定感を高めることです。2つ目、ブレない自分を作ること。これは彼の言動に左右されるのではなくて、自分の感情のコントロールができるようになること。二つ目が、自分、ぶれない自分を作ること。三つ目、出来合いコミュニケーションを身につけること。この三つが安心の中にいつも入れるような恋愛結婚をする方法です。一つ目、自分を認める。二つ目、ぶれない自分を作ること。三つ目、出来合いコミュニケーションを身につけること。この三つです。そして、この三つも順番が大事です。出来合いの土台を作ることから、ブレない自分を作って、その上で出来合いコミュニケーションを身につけるということです。この順番が大事です。ちなみに、出来合いの土台を作るために必要なことが、課題の分離をする、自分のルールや思い込みを見つけて書き換える、誰よりも自分を大切にする、などです。これが出来合いの土台を作るために必要なことです。ここの辺は混乱しやすいと思いますので、今ライブに参加されている方は PDF を見て自分の中で整理していただけたらと思います。また詳しくここの辺も今後のライブやセミナーでお伝えしていきます。あとはメルマガでもお伝えしているので、そちらを見ていただけたらと思います。はい、それでは今日のライブはこれで終了です。今日のお悩みをくださったくるりさん、本当にありがとうございました。多分、皆さんが安心の中にいつも入れるような恋愛とか結婚がしたいと思いますので、このようなテーマをくださって本当にありがとうございました。はい、それでは次回のライブはあさって3月6日木曜日21時からです。アーカイブを聞いてくださっているあなたも、もしお時間が合いましたら、リアルで参加してください。家事をしながらイヤホンをつけて参加していますという方もいらっしゃいますので、耳だけ参加も OK ですので、ぜひ PDF を受け取って復習してみてください。今、ここに参加してくださっている皆さんは、もう少々お待ちください。この後、キーワードをお伝えしますので、まだ退出しないでくださいね。はい、それではまた明後日木曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。